旧ガチャマエストロ。第2水曜日は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力と題して、高崎商科大学特任教授の熊倉弘康先生にお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さあ、このコーナーは、はい、古代中国の思想陰陽五行説などの視点を取り入れて、はい、群馬の底力を見つめ直していこうという試みです。前回は五行説の木火土金水、木火土金水のうち土のお話でした、はい、そして今日は金のお話ですね。
まあ、土は金を生むと言いますけどね、はい、これ決してマネーのことではないんですね。
埋まってるわけではないんですね、
はい、まあ、土の中から金属がもたらされるという話です、
はい、
さて質問です。金銀銅鉄、大和言葉で何て言うか知ってますか？
大和言葉、例えば小金とか、はいはい、銀は白金で、
はい、
あとは何ですかね、は
い、銅が赤金、
はい、
鉄が黒金です。
あ、はい、なるほど。
黄色でしょ、
はい、
白でしょ、赤でしょ、
はい、
黒でしょ、まさに五行でし
ょ。あ、その色が出てきてますね、
はいはい。でまあ、古代中国では金属もね、やっぱり五行で考えたんですね、
はい、
特に群馬は使い関係を持つのは、あなたが言えなかった赤金と黒金です。
なるほど、勉強します、
うん、はい、で特に江戸時代ですね、その名前も赤金街道という呼ばれた街道がありました、
はい、
足尾の銅を利根川の鹿島で運んだ道です、
うん、足尾の銅って聞くと、はい、やっぱり足尾鉱毒事件が思い出されるんですけれども、
は
い、
まあ、それ残念な話ですけどね、はい、それは明治の話なんですよ、
うん、
江戸時代っていうのはですね、その労働環境とか身分制の問題はあったんですけれども、銅の採掘で環境が破壊されて人命が失われるということはですね、ほとんどなかったんですね、
はい、
それは江戸時代って表面だけをこう銅を取っていくんですよ。徹底的に取らないんですね、
うん、
だからもう江戸の後期になると足尾の銅も実は採掘量急に減ってしまいます、ね、で一方で赤金街道は、名前は赤金街道だったんですけれども、生糸や絹を運ぶ道に変わっていきます、
うん、
だから地域はさらに栄えていったんですよ、
はい。
まあ、ところが明治に入ってね、近代国家の礎を作るためにはやっぱり銅が必要だ、まあ、実際これでまた銅貨を作るわけですけれども、一度は掘り終わった足尾銅山を徹底的にね掘り尽くしたんですね、はい、それ山は丸裸になってしまった、まあ、精錬するために木も切られたんですね、その結果もたらされたのが足尾鉱毒事件なんです。ですから赤金街道と足尾鉱毒事件って全く異なる話なんですよ、
う
ん、
そういうことなんですね、はい。そしてもう一つ黒金も出てきましたが、うん、はい、この鉄と群馬の関係っていうのはどういうものなんですか、はいはい、
群馬と鉄ってなんかみんなイメージがないんですけどね、はい、もう実際閉山されてしまったんですけど、下仁田の中尾坂鉄山というのですね、中野城の群馬鉄山というのはとても重要です、
はい、
特にね注目したいのはね群馬鉄山ですね、茶つぼみ茶つぼみ苔高原ってなって、
はい、言いづらいですね、
はい、あれ天然記念物になってるんですけどね、あの場所そのものが実は群馬鉄山なんですよ、
はい。
茶つぼみ苔がね、水中の鉄イオンを捕らまえて鉄を作るんです。
茶つぼみ苔って、まあ、苔ですよね、
はいはい、
この植物また生物が鉱物を作っているってことになるんですか、
はい、決して珍しいことではありませんよ、
はい、
私たちの体だって鉱物作ってますよ。
私もですか？
そうです。
なんだろう
健康な時に作るのが歯や骨でしょ、
はいはい、
疲れてくれば胆石や尿結石や、あれ鉱物じゃないですか、どちらも。
なるほど、
ね、でね、特に群馬鉄山はそういう形で生きてくる鉄なので、鉄不足になってしまった戦争中にね大変注目されたんです、
はい、
ついにそれしか取る鉄がなくなったってことですね、まあ、実際は戦争には間に合わなかったですね。で群馬鉄山の鉄はしかし戦後復興されたんですよ。国内の鉄山というと釜石、思い出しますけどね、はい、釜石に次ぐ日本大の鉄山は群馬鉄山だったんです。
群馬にあるんですね、はい、知らなかったです。
でその群馬鉄山の鉄を引っ張って運ぶためにできたのが、引っ張られて作られたのが吾妻線です、
はあ、はい、そんな時代があったんですね、はい、なんか吾妻線っていうと温泉のためってイメージもありますけどね、
はい、いやそうです今ではね、はい、ただ温泉とそれからまあ通勤通学に皆さんが生活の足と使ってるわけですけどね、温泉っていうと 万山温泉、草津温泉、これ草津白根火山が生み出した温泉でしょ、
はい、
そこは硫黄も出てくるでしょ。
そうですね。
群馬の硫黄鉱山って、まあ、戦前というか江戸時代からあったんですけどね、
はい、
やはりこれも特に注目されたのは戦後の復興期です。で嬬恋村と長野県の研究にあるある硫黄鉱山だけでね、なんと1400名もの人がですねそこで生活してました。
あ、そうなんですね。
そのために小学校も中学校もできたんですよ、
はい、あ、もう村っていう感じですね、
はい、そういう意味では群馬の鉄と硫黄が日本の戦後復興を支えた、これまさに群馬の底力でした。
はい、私全く知らなかったっていうのはやっぱり今はもう閉山しているっていうことなんですか。
はい、そう、残念ながらというかね、まあ、今はもう鉄山も硫黄鉱山も全て閉山しています、ね、で現役の鉱物資源というとですね、ちょっと金属から離れるんですけどね、粘土と軽石と石灰です。
うん、まあ、粘土っていうとどこにでもあるような気がするんですけれども、はいはい、これも群馬の特質ってことになるんですか。
は
い、
まあ、確かに粘土って全国各地にありますけどね、
はい、
まあ、群馬って埴輪が有名でしょ。
あ、そうですね、
はい、今県の主催で埴輪グランプリも開かれていますよね。
埴輪総選挙、インターネットとかでも話題になってますよね、はいはい、もうすぐ締め切りが9月17日でしたか、はい、ありますね、
はい、まあ、国宝の武人埴輪をはじめね、まあ、重要文化財級の埴輪はですねほとんど群馬出土ですよ、
はい、
ね、理由の一つは、まあ、もちろん文化が高かったとか権力があったとかありますけれど、やっぱり粘土、いい粘土があったからです、
ね、
さらに現在ですね群馬はベントナイトっていうんですけどね、非常に特殊な粘土の産出と加工の中心地になってます。
ベントナイトですか、はい、
あの知らないでしょう、
はい、
でも実はみんな当たり前に使ってるんですよ。
そうなんですね。
一番主要なね身近な用途はね猫砂です。
へえ。
匂いを吸収してくれて、はい、防塵をしてこう固まっていく。あれはだから建築の現場でも、はい、土壌改良の分野でも実に幅広く使われる粘土なんですよ、
はい、
化粧品や洗剤の中に入ってるんですよ。
じゃあ私もお世話になっているということ、
いろんな意味でなってると思いますよ。
知らなかったです、
はい、そのね国内屈指のベントナイトのね生産加工企業はねあん中にあるんですよ、
はい、
で国内有数の採掘場はなんと富岡にあるんですよ。
へえ、これちょっと誇れることですよね。
そうです、はい、さらにね、まあ、主として今から1500年前のね春野の噴火がもたらした群馬の軽石もですね最初のオリンピック1964年の群馬オリンピック、東京オリンピックのね、はい、高度経済成長期のね基礎を築いたんですよ。それはコンクリートブロックの材料になるわけですよ、
はい、あ、ね、そうか、
コンクリートブロックってセメントだけじゃできなくて、はい、必ず何かが入らなきゃいけない。一番軽石が良かったんですね、
はい、
で我が国を代表するですねコンクリートブロックの会社もですねこれまさに高崎生まれ高崎育ちですよ。
そうなんですか、
はい、で今申しましたけどコンクリートってもう一つの原料はセメントでしょ。
そうですね。
セメントも石灰から作られるんですよ、
はい、はい。
その石灰のね神流町にある石灰鉱山は現役です。
あ、じゃあ今もなんですね、
はい、まあ、これ群馬県側で使ってないで長野、あの埼玉県側に行っちゃうんですけどね、
はい、
それから下仁田にあるですね化学製品の会社をですねこの石灰炭酸カルシウムをですね極めて高度に利用していくね世界のトップ企業の一つですよ。それからあん中にあるまあ、有名な世界的な化学メーカーもですねもともと石灰から出発してるんです、
はい、
だから軽石や石灰こういうのを高度に利用する企業がね現代群馬の工業力の一つなんですよ。
なるほど。やっぱり群馬の工業って言われると、まあ、車とか家電とかあと食べ物ですか、
はいは
い、そういうのに注目しますけれども、はい、こうやって粘土軽石石灰、はいっていうのを、まあ、今高度に使っていく上までの歴史の中でもそうだったし、はい、これからもこういう企業が群馬の底力にな
って
るっていうことなんですね、
はい、私たち見直さなきゃなんない、
はい、
それまさに群馬の底をもう一回見ていこうっていういい話ですね、
はい、ということで夕ガチャマエストロ今回は高崎商科大学出前講座これが群馬の底力をお送りしました。